多文化共生レインボープラス、サラダボールカンパニー、セレジャカフェ、愛知華人華僑国際交流会、あゆえ大口、もやい、マチネット大口。多文化共生レインボーとは、大口町で多文化共生や国際交流に関わる事業を行っている団体が集まって結成しています。私たちが住むこの町には、さまざまな人たちが暮らしています。それぞれの国籍、文化、習慣や価値観もさまざまです。それらを認め、尊重し合い、同じ地域の住民として、共に安心して暮らしていく社会、それが多文化共生社会です。令和7年4月現在、大口町には953人、町民の 4.0%、およそ26人に1人の外国籍住民が暮らしています。5年間の人口推移を見ると増加傾向にあり、近年は毎年約100人増えています。入管法の改正により、特定技能の資格を持つ方だけでなく、在留者の家族も今後は増加していくと予想されます。日本人、外国人と分けるのではなく、お互いを尊重し、支え合いながら暮らしていくことが大切です。4月1日時点、外国籍住民の人口推移、令和2年、665人、令和3年、674人、令和4年、675人、令和5年、776人、令和6年、868人、令和7年、953人。国籍別グラフ、ベトナム 46%、中国 10%、ブラジル 9%、ネパール 8%、フィリピン 7%、インドネシア 5%、その他 15%。行政区別人口、小北68人、戸坪39人、上尾口54人、中尾口94人、柿田185人、さつきが丘14人、与野194人、下尾口92人、大屋敷49人、秋田99人、豊田65人。皆さんは無意識のうちに〇〇だろうと決めつけていませんか？例えば、外国人は英語が話せる、外国人は目の色が違うなど。一つ目の例では、実は外国籍の方は英語より優しい日本語の方がわかるというアンケート結果があります。外国籍住民に対してだけでなく、日常生活にも無意識の思い込みはあります。先入観を持ちすぎないようにしましょう。優しい日本語って？優しい日本語とは、文法、言葉のレベルや文章の長さに配慮し、分かりやすくした日本語のことです。例、土足厳禁。靴を脱いでください。高台に避難してください。高いところに逃げて。例のように少し噛み砕いた表現で伝えることで、外国籍住民の方以外にも、子供からお年寄りまで簡単に分かりやすく伝えることができるようになります。身近にいる外国籍の方と話す際は、優しい日本語を意識してみてください。町の仲間にインタビュー。ブラジル出身、馬淵和義さん。いつどうして日本に来ましたか？34年前に留学のために日本へ来ました。大口町の印象は？とても住みやすいです。大口町に20年住んでいて、さつきが丘区の行事には仕事がなければ率先して参加し、地域の方々との触れ合いをいつも楽しみにしています。おすすめのブラジル料理を教えてください。だし汁の豆料理、フェイジョンは、白ご飯や油ご飯にかけて食べるブラジルの毎日の食卓に欠かせない家庭料理です。作り方は豆、キドニービーンズやうずら豆、白いんげん豆などを圧力鍋で柔らかくなるまで火にかけます。別の鍋でニンニクを炒め、その豆と水、 味付けに塩を加え煮込んで出来上がりです。特別な日にはフェイジョアーダという大鍋で黒豆とソーセージや豚の様々な部位と塩も加え柔らかくなったら出来上がりです。だし汁が出てとても美味しいです。ネパール出身サブコタ・ジャスミンさん、いつ日本に来ましたか？2年半前、小学1年生で日本へ来ました。大口町に来てどう思いましたか？ネパールでは道にゴミが落ちていましたが、ここは街がとても綺麗だなと思いました。好きな日本の料理とネパールの料理を教えてください。日本のカレーライスが好きです。ネパールで好きなものはたくさんあります。チャトパティ、インスタントラーメンを砕いたものと、ポン菓子、トマトなどをレモンとスパイスで味付けしたおやつ。モモ、パニプリ、小麦粉の生地を揚げたものに、香草液と具材を入れたおやつ。チヤウミン、ネパール風焼きそばなどです。日本とネパールの好きなところを教えてください。日本の学校は給食が美味しいです。先生も怒るけど優しいです。公園が多いのも嬉しい。雪が降るのも好き。ネパールの学校ではお金を持ってきてお菓子とかも買えます。スクールバスで学校に来て、早く来た人から席を選べます。学校も11時くらいから始まるので、あまり勉強しなくていいです。将来の夢、やりたいことを教えてください。1番は保育園の先生です。2番は歯医者さんです。最後に今やりたいことは、遠くてなかなか会えないおじいちゃんおばあちゃんに会いたいです。ボランティア大募集。町内2つの日本語教室では、ボランティアを募集しています。多文化共生や仲間づくりに関心のある方、ぜひ活動に参加しませんか？教える側がついつい教えてもらう側になっていたり、多くの学びがあります。資格、経験は問いません。お気軽にお問い合わせください。子どもの日本語学習サポート教室、あいうえ大口。開催日、毎週木曜日、午後3時から5時30分。場所、白山ふれあいの森2階会議室。問い合わせ先、電話 090-5809-5199。木曜午後2時30分から5時30分。日本語教室、セレジャカフェ。開催日、毎週土曜日、午後6時から7時30分。場所、微笑みプラザ2階、町民活動センター。問い合わせ先、マチネット大口。電話226642。多文化共生レインボース参加団体の取り組み。子どもの日本語学習サポート教室、あいうえ大口。毎週木曜日、白山神社ふれあいの森で活動中。学年も違えば、ルーツも違う子どもたち。学校の宿題やドリルをすることで、日本語を学習し、遊びを通じて友達との関係づくりを学びます。昨年は日曜日に親子で参加できる教室や進路ガイダンス、名古屋大学の減災教室にも参加、家族も遊べる居場所づくりを目指して活動しています。サラダボールカンパニー、大口子どもカレッジを開催し、クッキング講座や理系講座を通して、生活を科学し、参加者同士の相互理解を深めることで、子どもたちの未来に生きる力を育む活動を行っています。今年は1日コースの体験講座の開催を予定しています。その他、令和6年度にエコキャップ運動で、世界の子どもたちに累計で658名分のワクチンを寄付しました。おやい、大口町海外派遣事業経験者のうち、有志のメンバーが参加しています。大口町海外派遣事業参加者のサポートに加え、国際交流や被災地復興支援に関する活動を行ってきました。
町内事業に参加することで、まちづくりへの興味関心を高め、未来の大口町の 若い力の育成を目指しています。
町ネット大口、大口町民活動センターを中心とし、 NPO 団体のサポートや多文化共生に関する事業をセレジャカフェを拠点として行っています。多文化共生レインボーの皆さん、大口町とともに多文化共生社会実現のため事業や講座を開催しています。皆さんどうぞご参加ください。地域団体や企業との連携企画も大歓迎です。愛知華人華僑国際交流会、平成27年に発足し、日中友好の架け橋の役割を果たすべく文化交流を中心とした活動を行っています。中国の伝統文化である書画や中国料理の得意なメンバーが在籍しており、ふれあい祭りにも出展しています。今後も大口町を中心に活動していきます。日本語教室セレジャカフェ、平成26年4月に活動を始め、今年度で丸10年になりました。当初実習生が多かった学習者はコロナ禍を経て定住者や家族滞在等の子どもたちが多くなりました。勉強ばかりではなく、生活や進学など生活に密着した相談にも可能な範囲で応じています。ボランティアと学習者が和気あいあいと楽しく話ができる教室です。